どうしてこんなに多くの人々が最後まで愛していないのでしょうか。今まで見てきたようにイエス・キリストはご自分自身の生活をもって愛することはどんな状況においても可能であるということを示してくださいました。またイエスはそのような愛の源やこの愛に忠実に生きるために必要な力の源をも教えてくださいました。しかし私たち自身がこの愛の泉から汲んでイエスと同じように愛に生きるようになるためにはまずこの泉に近づくのを妨げるものを知りそれを取り除く必要があるのです。一つの基本的で私たちが一番陥りやすい妨げというのは自分自身の愛する能力を否定することではないかと思います。人間の愛する能力。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネによる福音13章34節。福音記者聖ヨハネが教えているように、万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかったのです。イエス・キリストは、肉、つまり真の人間になったこの言葉ですので、イエスこそが、誰よりも神によって創造された人間のことを知っているし、誰よりも私たちの善、私たちの幸福を求めておられる方であるということは確かです。それゆえ私たちは、イエスが私たちに何かを要求されるならば、それは私たちにとって良いものであり、それから、たとえそれが私たちに無理であるように見えても、実際には可能なものであるという確信を持つことができるわけです。その意味で、イエスの人間についての教え、また人間のための指示や要求などは、人間の隠された能力を表すものであると言えます。私たちは、人間らしく生き、充実した人生を送りたいならば、イエスの教えによって自分自身の最も深い、最も優れた能力を知り、それを認めた上でその能力を発展させなければならないのです。イエスの最も難しい要求と同時に最も肝心な要求というのは、イエスが愛したように愛すること。しかも私たちがこの愛において神ご自身が完全でおられるように完全になるということなのです。イエスのこの要求、またはすべての人に対するイエスのこの希望は、私たちの最高の能力を表しています。すなわち、例外なくすべての人々にはイエスが愛したように愛するという最高の能力があるのです。そして私たちの愛は神ご自身の愛のように完全なものになりうるのです。それは非常に信じがたいことであるでしょうが、イエスを信じるというのはイエスが教えた通りにイエスが愛したように愛することができるのだと自分自身の能力を認めることなのです。言い換えれば、自分自身がイエスのように愛することができると信じない人は、イエスの教えを疑い、イエスに信頼していないということになりますので、この人はイエスに従うことができないし、自分のうちに隠されているこの能力を十分に発揮することもできないでしょう。神から出る愛に生きる。 愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。ヨハネの手紙1:4-7-8。すべての人々が愛する無限の能力を持っているにもかかわらず、大部分の人々はこの能力を非常に限られた程度までしか実現していないか、それを全く無駄にしてしまうこともあるようです。様々な人間関係や人間が作った世界の現状を見れば、人間には愛することができるのだということさえ疑ってしまっても不思議ではありません。どうしてこのようなことが起こっているのでしょうか。どうして私たちは自分の最も優れた能力を実現することができないでいるのでしょうか。福音記者聖ヨハネが教えているように、愛は神から出るもので、神が与えてくださる賜物ですので、人間は自分の最も優れた能力を実現するために、神に心を開き、神がくださる愛を受け入れなければなりません。実はこの賜物を受け入れることは、神ご自身を受け入れることなのです。なぜなら、神は愛しておられる方であるだけではなく、愛そのものであるからです。この教えが正しければ、神を信じている人は、神を信じていない人よりも優れた愛を持って愛するはずであると考える人がいるかもしれません。けれども、実際は逆になっていることも珍しくないでしょう。つまり、神を信じる人よりも、神を信じないという人の方が大きな愛を持って愛しているということなのです。では、聖ヨハネの教えが間違っているのでしょうか。このような結論を出す前に、この教えの続きを知っておいた方がいいと思います。聖書において、神を信じるということは、ただ神の存在を認めるだけではなく、神を知ること、つまり愛と信頼によって神とつながることでもあるのです。聖ヨハネが教えている通りに、誰かが神を知っているかどうかということは、この人の言葉ではなく、この人の行いによって現れるものです。すなわち、誰かが神を本当に信じているということがわかるためには、この人の言葉を聞くよりも、この人の行い、特に他の人に対する態度を見なければならないということなのです。聖ヨハネははっきり言います。彼、イエス・キリストを知っていると言いながら、その戒めを守らない者は、偽り者であって、真理はその人のうちにないと。また、神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は、偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない、とも言います。すなわち、神を信じると言いながら、その言葉に従わずに隣人を愛していない人は、他の人、また自分自身を騙しているということになるわけです。逆のことも言えると思います。すなわち、神を知らないという人、それとも神を信じないという人は、そう言いながらも真の愛に生きているならば、この人こそが神を知っているし、神に対して心を開いているという意味で、神を信じているということになるのです。この人は神について話ができず、自分の愛がどこに由来するものなのかと論理的に説明することができなくても、 この人の生き方を見ることによって、この人が実際に神に向かって心を開いていて、愛という神の賜物を受けているということがわかります。愛に根ざすこの生き方こそが、真の信仰の最も確実な表現なのです。宗教、または神についての意識的な確信という意味での信仰は、人間が神に近づくための支え、神の愛に心を開くための助けとなるはずです。しかし、様々な宗教の現状を見れば、残念ながら非常に多くの場合に宗教がこの役割を十分に果たしていないということがわかります。時に宗教はそのような役割を果たさないだけではなく、イエスの時代のパレスチナでもあったように正反対のことまですることがあります。宗教の指導者たちが自分個人の利益を求めたり、人々を神のもとに導くのではなく、それと違う目的を目指したりして、信者に対する自分たちの支配力を強めるために役立ちそうな神の像、言うまでもなく神の偽りの像や、神についての偽りの教えを人々に述べ伝え、人々の心に神に対する愛と信頼ではなく、不安や恐怖をもたらすときは、宗教が人間を神から遠ざけ、結果的に人間が愛に生きるのを不可能にするものになってしまうのです。多くの人々が神の真の姿を隠す神の偽りの像を持つに至ってしまうもう一つの由来があり得ます。それは自分の体験の、特に苦しみをもたらす体験の間違った解釈なのです。この問題についてこれから考えてみたいと思います。人を神から遠ざける信仰。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして、海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。マタイによる福音23章15節。誰かが神の存在を認めているとか、自分のことを信者と呼んでいるからといって、この人が本当に神がどんな方であるかを知っているとは限りません。神に関する人間の思想や想像は非常に素晴らしいものであっても、神の現実の小さな一部だけを表しているものであって、神の現実そのものと比較すれば影に過ぎないものです。また場合によっては、神の現実自体と全く異なるものですらあるのです。神に関する人間の思想や想像は、特に神と人間の苦しみとの関係に関して大きな問題があると思います。神の存在を認めている人たちの中で、多くの人々は想定外の不幸やなかなか理解のできない苦しみに遭うとき、それを神と関連づけて、それが神の働きであると決めつけることが見受けられます。ある人々は、罪を犯した人に神が罰として苦しみを与えると考えます。この人たちにとって、神はその非統治者から従順のみを要求する専制君主や独裁者のような方です。このような考えによれば、神にとっては内面的な行為、つまり人の動機とか考えや思いとか確信や精神的な状態などよりも、外面的な行為が重要ですので、誰かが神の命令に聞き従わず、神が要求しているような行動をしないならば、 神はその理由を問わず、この人の心の状態に心を配ることなく、無慈悲にこの人を罰するということになります。また、他の人々は、神が人間を清め、より完全なものにするために苦しみを与えると信じます。この人たちにとって、神は人間の気持ちや望みを全く無視して、自分の夢や空想を実現するために、人間を材料として、そして苦しみをのみとして用いる彫刻家のような方です。また別の人々によれば、神が人間にいろいろな苦しみを送るのは人間の愛を試すためなのです。この人たちにとって神は疑い深くて嫉妬深い恋人と同じように、いつも愛や忠実の証拠を求めるような方です。そして神が苦しみを与えないまでも人間の苦しみに対して無関心である、それとも無力であると考える人々もいます。以上のように考えている人々は、そんなつもりがなくても実際に神を裁いているのです。神に対して有罪判決を下す人、つまり神が自分の苦しみや不幸の原因であると決めつける人は、神を信頼することや神に近づきたいと望むことができなくなるし、それをはっきりと意識していても意識していなくても、心の中で神を憎んで、神からなるべく遠く離れて生きようとしています。この人が神を信じても、愛の源である神から自分を切り離すので、結果的に神がみんなに与えたい愛を拒否してしまいます。ところが、愛が神の賜物であるということを知らずに神を憎む人ですら、他の人を通して愛を受け入れることもあります。それはまさに神を知るチャンス、または神に心を開くチャンスなのですが、神に対する憎しみのためにこのチャンスを無駄にしてしまう可能性が高いのです。この場合は、特に苦しみが生じるときに、水を与えられない花が太陽の光によって焼かれて枯れてしまうように、この人の愛がだんだんと弱くなって、やがて完全に死んでしまうことがあります。神が真の愛の唯一の源ですので、水なしには増加しか咲かすことができないように、神から離れたら偽りの愛に生きることしかできないのです。人間が神の愛を見出せない理由。空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。マタイによる福音16章3節。知恵の書には次の言葉が書かれています。あなたは存在するものすべてを愛し、お作りになったものを何一つ嫌われない。憎んでおられるのなら作られなかったはずだ。あなたがお望みにならないのに存続し、あなたが呼び出されないのに存在するものが果たしてあるだろうか。命を愛される主よ、すべてはあなたのもの。あなたはすべてを愛おしまれる。知恵の書11章24節から26節。神は無限の仕方によって私たちに対するご自分の愛を表してくださっています。右の知恵の書の言葉によると、私たちの存在そのものが神の愛の確かな表現になっています。また、私たちの生活の場として 神が創造し私たちに与えてくださった世界も神の愛を表しています。私たちを養うために、また私たちが成長し充実した人生、最高に幸せな人生を送ることができるために、神が私たちに絶えず与えてくださるいろいろな賜物や導きも神の愛の表れになっています。神はいろいろな人を通して、特に神の愛を知るようになり、この愛を受け入れた人によってご自分の愛を表しています。言うまでもなく、神の愛を最も完全に表してくださったのは、神の子であり、神の心にかなう人間であるイエス・キリストなのです。神はご自分の愛を表すために、それほどにもたくさんの印を与えてくださっているにもかかわらず、残念ながらほとんどの人々がこの印を見分けることができず、神の愛を知らずに生きています。人々が神の愛を見出せない理由はたくさんありますが、神についての間違った考え方や、神に関する間違ったイメージを持つこと以外に一つの大きな理由というのは、人間が神の賜物に慣れてしまって、それを愛の表現として考えなくなってしまうということです。例えば、自分が生きているということにあまりにも慣れすぎると、生きていることは当然のことになります。そして、自分の命は神の愛を表す神がくださった賜物ではなく、自分自身のもの、他のものと同じように、自分が所有しているものであると考えるようになります。このように考えている人は、命を与えてくださった神に感謝しつつ、その導きをありがたく受け入れて、神の意向に従って生きる代わりに、この命を勝手に使う権利が自分にあると思い込んで、命の与え主である神を無視するか、正しい生き方を指示してくださる神に対して怒ることさえあるのです。全能の神を信じる人が神に愛されていないように感じるもう一つの大きな理由があります。それは、神が人間の望み通りには働いておられないことと、人間のすべての頼みに応じてくださらないことなのです。というのは、多くの人々が自分を愛してくれる人は必ず自分のあらゆる期待を満たしてくれると思っているがゆえに、誰かが自分の期待を満たさないと、その人は自分を愛していないように感じてしまうからです。神が私たちを愛しておられるというのは、私たちの善のみを求めて良いものだけを与えてくださるということですので、私たちが神に頼むものが私たちにとって本当に善であるのでなければ、私たちがいくらしつこく頼んでも、いくら神を脅しても、神が絶対にそれを与えてくださることはないのです。その場合、神の断りそのものが実際に神の愛の印なのですが、以上のように考えている人にとって、それは逆に神が愛してくださらない証拠になっているわけです。受肉された神の御言葉、つまり神の最も完全な自己表現であるイエス・キリストは、ご自分の言葉と行いだけではなく、自分の苦しみと死によっても、神の本質であるその愛を表しています。これからイエスの生涯、特にイエスの受難、死と復活において実現された神の愛の啓示を読み取ることを試みてみたいと思います。